鍼灸師なのに自分の人生の痛みは治せないのかと、この前ね AI の辛口診断みたいなやつでね批評されました。鍼灸師だからといってね何でも治せるわけじゃありません。特に自分の人生の痛みなんてね、みんな治し方なんか分かんないままね痛みを抱えて生きていくものだと思ってるんですけどもなんかね X のねリポストで流れてきたんですよ。 AI があなたのツイートを分析して評価しますみたいな感じで、そしたらもう本当に私ひどい言われようでして、なんかラジオで喋って寂しさを埋める暇があれば現実を見ろみたいなことを言われまして、私は寂しさを埋めるためにこのラジオをやってるわけではないんですけども、すごくAI 性格のある AI だなと思ってめちゃめちゃ笑わせてもらいました。はい、それでは本日もキャンのユンタクラジオを始めていきたいと思います。この番組は鍼灸師をしているアラフォーおじさん芸が日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく非常に緩い番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いていってください。皆さん夏バテしてないでしょうか。今ねもう夏真っ盛りって感じなのでね、夏バテしてる人も多く、私のね針のお店は7月と8月とね夏がね一番繁忙期になるんですよ。夏の時期とあと年末、年内に疲れを取りたい方たちの、だから7月8月12月っていうのが一番ね繁忙期で、私もちょっと頑張りどころなんですけども、とってもねエアコン疲れとあとやっぱ夏バテされてヘトヘトになって来られる方がねすごく多いですね。あと皆さんレジャー、夏レジャーを楽しむので、夏レジャーってね結構体力使ってね疲れが溜まりやすいので、なんか夏休みで楽しんだ最後の日はマッサージみたいな感じで来られる方が結構多くてね、みんな遊び全力で遊んでて羨ましいなってちょっと思ったりもします。なんか今ねコロナもまたすごく流行ってるみたいで、今年のねこの夏コロナの特徴が喉の痛みと倦怠感で、発熱はしないっていう、発熱はしない夏コロナがすごく流行ってるらしくて、発熱しなかったらね割と皆さん出歩いちゃうことがね簡単に出歩けちゃうので、すごい感染力高いらしくて気をつけてくださいね。なんかでも喉の痛みと倦怠感ってさ、普通にエアコン効かせて朝起きたら喉痛いちょっとだるいみたいな、エアコン疲れじゃないっていう症状とすごい似てるじゃないですか。夏バテの症状とも似てるというか、だからコロナと気づかずにいやエアコンにやられちゃってさみたいな感じで出歩く人すごい多いんじゃないかな。夏でねマスクとかしたくないけどね、私は9月の初旬になんと宮古島に行くことが決まっておりまして、もう絶対に体調崩したくないからちょっと暑いけどもマスクしようかなって思っております。あとは台風が来ないようにもうめっちゃてるてる坊主を作りたい。結構ね雨男の気質を持ってるので台風をね呼び寄せないか心配なんですけど、本当に初めての、私沖縄出身なんですけど離島とかはね宮古島とか行ったことないので、初めての宮古島が楽しみでしょうがないんですよ。なのでね絶対に晴れてほしい。皆さん宮古島のねおすすめがあったらぜひ教えてほしいです。なんかお客さんはねマンゴーパフェのカフェが至るところにあるから絶対行ってとか言って、そんな至るところにあるんかいって思ったけども、もう絶対マンゴーパフェは食べたいと思ってます。あとはねサップ、ドローンで撮影もついてるサップなんかをね予約しちゃいまして、もうねすごい楽しみです。 海とマンゴーパフェとサップで、あとはもうチルって感じで行きたいと思います。星空もねすごく綺麗だよって教えてもらったので、満天の星空をぜひ見たい。だからどうしても雨降ってほしくないし、台風にも来てほしくない。いやー、心がねもうすでに私宮古島に向きすぎてて、8月あと半月以上残ってるのに、いやーもう頑張れるかしら、これは戻ってこい戻ってこいって感じなんですけど、ちょっと頑張ってね8月乗り切って宮古島楽しみたいと思います。さてさて、それではね本日のお便りを紹介したいと思います。キャンちゃんこんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいております、ありがとうございます。自分のユンタクネームは生き遅れの死に損ないですゲイです。一つご意見聞かせてください。自分は以前親友ゲイの A 君とゲイ友 B 君を旅行に誘ったことがありました。 B 君は飲み屋で知り合って仲良くなり、一緒に遊ぶようになって1年くらい、差し飲みとか2人で遊んだりもしていました。期限が決まっている旅行券を使っての旅行の計画だったので、タイミングが合わなければ自分とどちらか一方との差し旅行になってしまう可能性もあると説明したところ、 B 君は差しは絶対に無理との反応でした。その会話はゲイバーでしてたのですが、一緒に話していたママも差し旅行はきついという意見でした。自分はゲイ友との差し旅行の経験が何度もあったので、その反応が結構ショックでしたが、どうやら B 君は自分に狙われていると思ったようでした。思い返してみれば、自分も昔恋愛感情のないゲイ友と差し旅行に行ってエッチを迫られて拒んだ経験もあったことを思い出しました。ゲイ同士の旅行ってエッチの可能性も考慮する方が一般的なのでしょうか、どう思いますか。いやー、お便りありがとうございます。生き遅れの死に損ないさん生き死にさんって呼びますね。いやこれはね、生き死にさん、あのゲイの差し旅行ってなんかいいですね。いろんな展開が容易に想像できるので、とてもいいシチュエーションじゃないでしょうか。もうこれ答え、私の考えで言うとやっぱもう圧倒的にこんなずるい答えなんですけども、人によりますよね相手によるというか、付き合いの長さにもよるのかな。1年友達してて、1年友達してたら差し旅行とかもね、その1年の間に色恋のようなムードが出てなかったら割と差し旅行行っても良さそうな気もするけど、どうなんでしょうね。私はちなみに差しで旅行はやっぱ行ける人と行けない人がいますね。単純に行って楽しめる人と、行って気を使う人と、行きたくない人とでもエッチの可能性考えないな、差しで旅行に行く人とは。差しで旅行に行く人とはもうすでに友達の関係値が出来上がってるからこそ、差しで旅行に行こうかっていう風な流れになるので、私はね全然エッチの予定は全く考慮しないですね。差しで旅行に行くぐらいの関係値っていうのはもうその出来上がってる関係値の中からしかその話題とか提案が生まれてこないので、逆に全然仲良くないよなって人から、キャンちゃん旅行に行かない、2人なんだけどって提案されたら、え、私とあなたのこの関係値で差しで旅行に行きますか、それってえってなるので、単純にねこの友人 B 君と生き死にさんのね思ってる詰め方というか距離感みたいなのがギャップがあったんだろうなって思います。なんか 生き死にさんからしたらさ、もう友人 B 君はさちょっと仲良くて差し旅行行っても平気なぐらいの、 あの仲間というか友達ぐらいの関係値で考えてたけども、 B 君にとっては一夜を過ごすにはちょっとまだワンチャン分かんない、男は狼だからみたいな感じの人だったらね、警戒しちゃうのもあるかもしれないけど、あとごめん、本当色恋とかセックスの可能性とかじゃなくて、単純に差し旅行ってよっぽど相性が合わなければしんどくないですか？他人とずっと一緒にいるの、もう恋人じゃない友人とはいえども、ホテルも一緒、ご飯も一緒、起きて一緒、寝るまで一緒で、行きの新幹線も一緒、飛行機の中も一緒とかって考えると、結構一緒にねいる時間が長いとよっぽど相性が良くないとしんどいっていうのがあるじゃないですか。だからセックスの警戒心での差しはきついっていうのもあるかもしれないけども、単純に二人きりでいることがしんどい、一人の時間が欲しい派にとっては差し旅行ってね、ちょっとハードル高すぎる部分もあるので、その可能性もないですかね。俺そうかも、今お付き合いさせてもらってる恋人とはさ、やっぱずっと一緒に暮らしてるし、ずっと一緒にいても無言も OK だし、お互いが携帯いじってる時間も全然なんとも思わないけど、やっぱ友達によってはちょっと話さなきゃとか考えちゃう、こう間を持たせなきゃとかなって、それを考えると疲れちゃうかもしれない。ずっとハイテンションでいれないじゃないですか。そういうエネルギーの分配とかを考えた時に、3人だったら 分散できるけど、差しだったらちょっとしんどいなっていうのが単純にあるから、 B 君はね差し旅行をそもそもあんまりしたくない人の可能性もありますよね。その生き死にさんとのセックス絡みとではなくて、だからね、もう気にしない、気にしないでいきましょう。親友 A 君と差し旅行ができるんだったらいい。なんか友情の感じで提案して、それがちょっと違うこの温度差を味わってね、ショックだったと思うけどもね、人によるので、行ける人と楽しめばいいと思います。ということで、生き死にさん、私と行きましょう旅行、期限切れが間近な旅行チケット、ぜひ私と使いましょう。あとなんかさ、ゲイバーのママも差しはきついって言ってましたみたいな感じのさ感じだけど、ゲイバーのママってさ合わせるじゃん、適当に言うじゃんゲイバーのママたちって、だからそこも気にしなくていいと思います。僕って少数派とかって思わなくていいと思います。ゲバのママはどっちかに勝手に寄り添って言うからさ、寄り添ってほしい時はきっとまた生き死にさんの方に寄り添ってくれるから大丈夫よ。多分一人で行ってさ、ね、差し旅行俺はよく行くんだけどどうって言ったら、私も行くよ仲いいことって、絶対ね違う場面ではね違うこと言うのがゲバのママだから、そこもね気にしないでいいと思います。生き死にさん、お便りありがとうございました。話全然変わるんだけど、この前地方のね新潟の方から私の針のお店に来てくれた方がいまして、東京に遊びに来たついでに針の予約を取ってくれたんだけども、どなたかのご紹介かなと思って、今日はどういった経緯でこのお店予約されたんですかって、どなたかのご紹介ですかって聞いたら、いや、キャンさんってラジオポッドキャストされてますよね、僕それ聞いてるんですって、まさかのねキャンのユンタクラジオきっかけでね来店につながるという初のことがありまして、めちゃめちゃ嬉しいと同時に、めちゃめちゃなんか 気恥ずかしい感じで、このラジオ聞いてくれてるんだと思って、なんかね嬉しいんですけど気恥ずかしい初めての体験をしました。で、ポッドキャストよく聞くんですかみたいな話をしてたら、実は僕もポッドキャストしてるんですってそのお客さんが言って、そうなんですか、なんていう番組ですかって聞いたら、多分ね、ゲイのポッドキャストを聞いてる方何人かね、このリスナーさんでもいると思うんですけど、何か欲しい不純ラジオっていう番組ご存知でしょうか。新潟のね、ゲイの方2人でされてる番組なんですけども、 Apple とか Spotify のポッドキャストってなんかランキングが見れるんですよ。で、僕結構そのランキングっていうのをチェックしてて、どんな番組があるかっていうのを調べたりするんですけども、そこで名前は存じ上げてて、でも何回か聞いたことがあって、え、あの方ですかみたいな、そのなんか欲しい不純ラジオのね、陽介さんっていう方が来ていただいたんですけども、なんかポッドキャストの話で盛り上がって、でそれで聞いてるから気になってお店も来ちゃいましたみたいな感じで来てくれたのがね、すごく嬉しかったんですよ。で、この前ね、またそういえばと思って聞いたら、つい最近の回でこのお店に来ました、で、やはり受けに来ましたっていう感想を言ってくれてて、めちゃめちゃ嬉しかった。なのでね、ちょっと僕も新潟の方に遊びに行って、ぜひコラボをしたいなと思いました。なんか欲しい不純ラジオさんとキャンのユンタクラジオでぜひね、コラボ収録みたいなのをしたいので、私新潟の方にもね遊びに行こうと思います。新潟ってさ、可愛い子多いっすよね。なんとなく私は新潟出身ゲイは可愛い子が周りにいるので、勝手にねちょっと期待をしてるんですけども、ちょっと新潟に可愛い子を探しに行くっていう企画をしていきたいなと思うので、ぜひぜひ一緒に新潟に行ってくれる人いませんかね。あ、生き死にさん、サシで新潟旅行一緒に行きませんか私ね、本当に新潟に行ってコラボ収録をする、新潟に行って可愛い子を見つける、新潟に行って美味しいものを食べるということをね、ちょっと年内にしようかなと思ったので、ぜひぜひ新潟のおすすめスポットを知ってる方はね、お便りで教えていただけると嬉しいです。それでは本日のキャンのユンタクラジオは以上となります。皆さん、本日の放送が面白ければぜひいいねや感想などをいただけると嬉しいです。またいろんなお便りも随時募集中ですので、ああだこうだ、なんでもない話、夏なのでね、怖い話とかそういう体験談とかお待ちしております。それではまた次回をお楽しみに。